皆様こんにちは。今日はようこそおいでくださいました。高崎キリストチャペルの三輪翔と申します。よろしくお願いいたします。この半年余りの間、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。春に始まりました。コロナウイルスの影響により、このチャペルもいろいろな対応に追われました。それ以来、やっとこのような形で初めて聖書メッセージの集いを持つことができ、今日は本当に嬉しく思っています。それにしても、緊急事態宣言から今に至るまで、私たちの普段の生活もいろいろな影響を受けてきたのではないでしょうか。仕事や買い物以外で外に出かけることが減り、家にいる時間、人生について考える時間が増えた人が多いのではないでしょうか。毎日世界中で多くの人が感染し、多くの人が亡くなっている、そういうニュースが報じられてきました。そして自分自身もいつ感染しても不思議ではない、そういう状況の中では、人生について、そして人間の命について、今まで以上に考えるようになった方が多いのではないでしょうか。そこで今日は、命ということをテーマとして取り上げたいと考えました。そのため、まず日本語で命という言葉はどのような意味なのか、私の持っている電子辞書ですが、そんなに詳しいものではありませんが、広辞苑を引いてみたところ、第一の意味として、命の第一の意味、プリントの方にも載せてあります。命、生物の生きていく原動力、生命力、このように出てきました。生物の生きていく原動力が命、よくわからない説明ではないかと思います。曖昧な意味であるという印象を受けます。また次に、命の同義語として生命という言葉も調べてみました。その第一の意味としてはこのようにあります。生物が生物として存在する本源、栄養摂取、物質代謝、感覚、運動、成長、増殖のような生活現象から抽象される一般概念。命の説明よりは具体的ですが、やはり曖昧ではないかと思います。抽象されるとあるように、まさに抽象的な言葉であるという印象を受けます。確かに命という言葉は科学的な用語ではないわけですね。ですから、客観的で明白な定義というのは難しいんだと思います。ただ言葉で表そうとすると、言葉で考えると曖昧な意味になってしまいますが、どうでしょうか。命という言葉の意味は、私たちにとっては経験的によく分かっているとも言えるのではないでしょうか。自分自身もそうです。周りにいる人々も皆生きています。そして命を持っています。はっきり分かることですね。そして誰もが、命とは大切なものである、特に人間の命は大切なものであると経験的に分かっているのではないでしょうか。自分の命、家族の命、友人の命、本当に大切なものです。命は地球よりも重いと、そのように言われて、いや、そんなことはないよと反対する人はほとんどいないでしょう。みんな、人の命は本当に重たいと分かっています。なぜそうなのでしょうか。その理由として考えられることは、人間の命にはその人の人格が伴っているからと言えないでしょうか。先ほども読みました生命の広辞苑の説明、生物が生物として存在する本源、栄養摂取、物質代謝、感覚、運動、成長、増殖のような生活現象から抽象される一般概念。確かに動物や植物の命についてであれば、この説明でも十分納得できます。死んだり枯れたりしたら土に帰って、それで終わりというわけです。しかし人間の命はどうでしょうか。 体が死んだらそれで終わりであると言えるのでしょうか。以前私が見たことのある映画でトランセンデンスという映画を見たことがあります。その映画はあまり売れなかったようですが、その主演した俳優は有名なハリウッド俳優ですね、ジョニー・デップというとてもルックスの良い俳優です。ジョニー・デップが主演した映画ですね。その映画自体はあまり評判が良くなかったんですけども、私の中にはとても印象に残った映画でした。どういう話かと言いますと、ある仲睦まじい夫婦の話です。夫は科学者で人工知能プログラム、AI ですかね、そういうものを開発していましたが、ある日銃撃を受けて死んでしまうわけです。でその死ぬ直前に妻が夫のその開発していたプログラムに夫の意識ですね、脳の意識をデータとしてコンピューターにアップロードするわけです。そしてそれが成功した直後、妻がコンピューターになった夫に話しかけますと、いつものようにそのコンピューターから夫の声で返事が返ってくるわけです。もちろん厳密に言えばもうすでに死んでいて、返事をしているのはただの人工知能であるわけですが、しかしその妻はすっかり夫が生き返ったかのように喜ぶわけです。その後はどうなるかというと、その人工知能となった夫が暴走して、最後は妻がそれを止める、そういうストーリーですね。それはどうでもいいわけですが、とにかく私の印象に残ったのは、ついさっき本物の夫を失ったばかりなのに、人工知能の夫と会話した途端、その悲しみはあっという間に忘れて、まるで夫が生き返ったかのように笑顔になる、そのシーンでした。もちろんこれは現実ではなくてサイエンスフィクションです。それでも多くの人が見るものとして、多くの人が共感できるような、そういう映画が作られた、その事実から言えることがあるのではないでしょうか。それはたとえ体が滅んでも人格が残るなら命も残る、そういう感覚というものが私たちの中にあるということではないでしょうか。体が土に帰ったらそれで人間の命は終わりだとは納得できない。物理的な説明、生物学的な説明だけでは命を説明できない、納得できない。それが私たちの多くが抱いている心の正直な声ではないでしょうか。もし人間が単なる物質的な存在に過ぎないなら、生きることも死ぬこともエネルギーの集中と分散という単なる物質現象になってしまいます。そうであれば、大切な人の死も自分の死も単なる自然現象として受け入れるしかなくなります。病気で死ぬ場合だけじゃなくて、事故や事件で亡くなる場合もそれでも受け入れるしかなくなります。果たして人間はそれだけの存在なのでしょうか。そうであれば、私たちが人間の重さを、人間の命の重さを信じて疑わないのはなぜでしょうか。では聖書が人間の命について語っていること、それを今日は3つの点からお伝えできればと思います。まず第一に、命はどこから来たのか、命の起源について聖書はこのように証言しています。創世記の2章7節です。プリントに印刷してあります。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた、それで人は生きるものとなった。この聖書の言葉が教えていることは、すべてのものを作られた神、創造主がおられ、そのお方が人間に命をお与えになったということです。自然に発生した、偶然 発生したものではなく、神がお与えになった命であるということです。またそのプロセスから人間とはどのような存在なのかを教えています。まず神は大地の塵で人を形作られました。確かに今も人の体は死ねば土に帰るわけです。ちなみに聖書は科学の書ではなくて、神と人間の関係が回復されることを目的としています。ですから詳細な方法とか科学的なプロセスはもちろん書いていません。それは聖書の目的ではないからです。それはともかく大地の塵で人の形に作られました。ここまでは単なる物質的な存在に過ぎません。まだ生きていません。次に神はその鼻に命の息を吹き込まれました。その結果人は生きるものとなりました。それまではただ人の形をした何かですね、ただの物質です。しかし神が命を吹き込まれた、その結果生きるもの、人間になったのです。この生きと訳された単語、とても意義深い、意味深い言葉です。時には人間の魂を意味することもあります。また時には人間の命を意味することもあります。また時には人間の人格を意味することもあります。そのような命の息吹、神の息吹が吹き込まれた時、人間は完成して生きるものになりました。つまり聖書が言っていることは、人間は単なる物質的な存在ではないということです。人間の存在は物質的な要素とともに魂や人格のような非物質的な要素を持って成り立っているということです。また神が人間の鼻に息を吹き込まれた、この記述にも深い意味があります。私たちは車の免許を教習所に取りに行ったときとか、あるいは職場や学校などで消防訓練を受けるとき、よく人工呼吸の講習を受けることがあります。人工呼吸の場合は鼻ではなく口ですが、本当に顔と顔を近づける必要がありますね。神が命の息吹を吹き込まれたということは、偉大な創造主が土くれに過ぎなかった存在に本当に近づいてくださって、愛を持って大切な存在として創造してくださったということです。このですから括弧の中に載せておきました。創世記1章27節にはこのようにあります。神は人をご自身の形として創造された。神は人をご自分に似せて作ってくださったのです。これにも大変深い意味がありますが、そのうちの一つのこととして、神は人間を人格的な存在として作られたということが含まれています。意思や感情を持ち、自分で物事を考え決めることができる、そういう存在として作られました。それゆえ人間には一人一人に唯一無二の人格があり、誰もが替えのきかない存在であるということです。ですから人間の命には尊厳があります。障害があるとかないとか、社会的な地位とか年齢とか、そのようなことには一切関係なく、すべての人に等しく重たい尊厳があります。それは神に似せて作られたからです。この事実こそが人間の命の特別な重さの理由であると聖書は語っています。以上が第一の点、命の起源は神にあります。次に第二の点として、人間の命の土台となるものは何かということです。それは神との関係性にあるということを聖書は明らかにしています。ヨハネの福音書の17章3節です。イエス・キリストが祈りの中で語られた言葉です。 永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。ここでは単なる命ではなくて永遠の命とあります。この聖書の永遠の命というのはただの不老不死のことではありません。もちろん永遠に死なないということも含まれていますが、それだけのことではありません。永遠のという形容詞は単に時間の長さを表しているのではなくて命の質、クオリティを表しています。その命の質はこれ以上ない最高のクオリティであるということを意味しています。そのような完全な命を成立させるもの、その土台、それは唯一の誠の神を知ること、またイエス・キリストを知ることにあると言われたのです。どのような意味でしょうか。ここで知るとあるのはそれは単なる客観的な知識のことではありません。聖書において知るというのは直接的に知り合うことです。第三者としてではなくて直接的に当事者として知り合うことです。親しく触れ合うこと、人格的な交わりを意味します。つまり神とその御子イエスとの親しい交わりこそが人間の命を永遠のもの、完全なものとするということです。その理由は明白です。なぜなら、それは第一のポイントですね。神こそ作り主、命の源であられるからです。命の源であるお方と親しく交わることができる状態にあるとき、言い換えれば神との平和があるとき、人は絶えず神の恵み、神の力に支えられて生き続けることができるのです。では逆に神との平和がないとき人はどうなってしまうのでしょうか。神との交わりが途絶えて神に背を向けて神から離れているとき、人は神から離れれば離れるほど命の質をどんどん失っていきます。命の供給源を断たれてしまうからです。聖書はそのことを霊的な死と呼んでいます。肉体は生きていても命の神から離れるなら霊的にはもはや死んだ状態にあるというのです。そればかりかその状態を放置したまま肉体の死も迎えてしまうならもっとひどい状態になるということを聖書は教えています。神の形に作られ人格的な存在として自分の意思で物事を決めることが許される、そのような大きな特権を受けたからこそ人生には神に対する大きな責任が伴います。神に背を向けて生きてきたなら、神から離れることを望んで生きてきたなら、最終的に受け入れなければならない結果は神からの完全な分離です。聖書はそれを永遠の死と呼びます。永遠の命の反対です。永遠の死です。ではどうしたら私たちは神との平和を持つことができるのでしょうか。ある時イエスはこのように言われました。私が道であり真理であり命なのです。私が道であり真理であり命なのです。私こそ命だとイエスは言われました。したがってどうすれば神との平和を得られるのか。その答えはすでに今読みました17章の3節に含まれています。あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。なぜならイエス・キリストはそのために使わされたからです。神に背を向け、逆らい否定する私たち人間の神への罪、その罪からの救い、罪の許し、それを成し遂げるために神の御子は使わされました。そして事実、ご自分には何一つとして罪がないにもかかわらず、信じる人々の罪をすべてその身に背負い、 十字架の上で犯罪者として極悪人として死なれました。それだけでなく3日目に墓の中からよみがえられ、ご自分こそ命の主であることを全世界に対して証明されました。それに私たちはこのお方を知るとき、言い換えれば自分の救い主として信じるとき、すべての罪を許されて神との平和を得ることができます。そして永遠の命を受けることができます。体は衰えていつかは土に帰りますが、それで終わりではなく、霊魂は神のもとへ行き、またいつの日か朽ちることのない新しい体を受けて復活し、神の国において永遠に生きる、永遠に神と共に生きるものとされるのです。したがって人間の命の土台は神との関係、神との平和にあります。以上が第二の点です。第三の点は命の充足です。話は戻りますが、新型コロナの影響による緊急事態宣言、また自粛の中で多くの人が考えさせられたこと、生きるか死ぬかということだけではなくて、真に人間らしい生活、生き生きした生活、命に満ちた生活とはどのようなものなのかということではないでしょうか。家の外に出ることができない、親しい人々と会うことができない、スポーツもできない、コンサートにも行けない、学校にも行けない、仕事もできない、ただただ自粛に次ぐ自粛、そういう生活の中で直面せざるを得ない問いは、私たちの生きがいは何だろうかということではないでしょうか。あなたの生きがいは何でしょうか。自粛生活の中では生きがいとしていたことをできなくなる、そういう人々もいたでしょう。生き生きとした人間らしい生活を送ることに困難を覚えた人が多いのではないでしょうか。イエス・キリストはご自分を信じる人々に対してこのように約束されました。ヨハネの福音書4章13節と14節です。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。ここではキリストの救いが水に例えられています。水は生命を保つために不可欠なものです。しかし文字通りの水はいつまでも効果が続くわけではありません。また飲まなければすぐに乾いてしまいます。自分の体の外から、外側から常に供給し続けなければなりません。しかしイエスが与える水を飲む人、言い換えればイエスの救いを信じ受け取る人は決して乾くことがないと言われました。それは一時的な満たしではないということです。なぜならその人の内で泉となり、永遠の命への水が湧き出るからです。その人の内側に、外側ではなく内側に命の泉が湧き出るのです。なぜなら命の源である創造主とつながることができるからです。その人のうちには絶えずキリストの十字架の救い、神と共にある、神に愛されている喜びが絶えず注がれるのです。その泉には限りがなく決して尽きることがありません。外側の状況が変わってもその泉は内側で絶えず湧き出るのです。たとえさまざまな行動が制限されても、生きる喜び、生きる力が失われてしまうことはないのです。もちろんキリストを信じても、苦しみや悲しみがなくなるという意味ではありません。もちろん、そういったものは これからも起こることです。しかし苦しみをごまかすために一時的な楽しみに寄りすがる、一時的な楽しみを生きがいとする、そのような必要はもはやなくなります。なぜならキリストを信じた人にはすでに心の内側に永遠の命への泉があり、いつでもその水を飲み味わい喉を潤すことができるからです。いつでも魂の上渇きを潤すことができるからです。そこには本当の満足、命の充足、まさに永遠の命があります。以上、聖書が教える命の意味ということで3つの点からお話をさせていただきました。命は単なる物理的現象ではなく、神が与えてくださるものです。したがって人の命は本当に重いものであり、その命が保たれるかどうか、永遠のものとされるかどうかは神との関係にかかっています。そしてイエス・キリストが与えてくださる神との平和を持つとき、人は命あふれる人生を生きることができます。まとめるなら、聖書が教える命とは、罪人さえも救い永遠に生きるものとさせる神の力です。人を生かしてくださる神の力、それこそが命です。それこそが誠の命です。あなたにとって命とは何でしょうか。単なる物理的なエネルギー運動のことでしょうか。それともそれだけでは納得できない何か特別なものでしょうか。そうであるとすれば、あなたを救うために神が使わされたお方イエス・キリストを信じることによって、この永遠の命を得てくださることを心よりお勧めさせていただきます。イエス・キリストはあなたに永遠の命を与えるためにご自分の命をお捨てになりました。それほどまでに神はあなたを愛しておられます。お祈りさせていただきます。天の私たちの父なる神様、私たちの作り主であり、また救い主であるあなたのお名前を褒めたたえます。今日久しぶりにこのような集いを持つことができ、あなたの御言葉に耳を傾けることができたことを感謝します。あなたが共にいてくださってこそ、私たちは生きるものとされることを覚えました。どうかあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知り信じることによって、永遠に生きるものとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。